はい、それではテトスへの手紙の1章になります。テトスへの手紙ですね、まあ、題名もね、手法に書いてあるように教会秩序の整えとしましたけれども、テトスへの手紙はこれまで見てきたテモテへの手紙にとても似ています。もう前もって読まれた方その印象を抱いたんじゃないでしょうかね。テトスはパウロにとって信仰による自分の息子とですね、そのように言っています。だからパウロの宣教によって信仰に至ったんですよね。でテトスもテモテと同じように宣教の旅に同行していますね。でテモテと同じようにパウロの代理として教会にも使わされています。とっても似てますね。テモテと同じように使わされている教会で諸々の問題があって、その問題も似てます。とても似てます。だからその、まあ、繰り返しのように見えるんですが、まあ、違いは分量としてテモテの方が少ないですね。3章しかないですけれどもですね、その分主の教えがコンパクトに短く分かりやすいっていうのかな。でこれ午前の礼拝でも最後にお読みしましたが、2章の14節にキリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自身をお捧げられたのですと。2つですね、健全の教えとして、このパウロね、テモテへの手紙でもね言って、健全な教えっていうのがあると。でその一つがですね、テトスの手紙見ると神の恵みの救いなんですね。もう全てを人を救う恵みがあると。私たちの義の行いではなくて、もっぱら神様が御霊によって私たちを新しくしてくださって変えてくださったと。で二つ目が、ゆえにですね、この不法の技から贖い出されて良い技に熱心になっているっていうことですね。でこれが健全な教えなんですよ。でテトスへの手紙の中に何度となく現れていきます。まあ、これを念頭に入れて、まあ、一節ずつ見ていきましょうですね。一節ですが、神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々が信仰に進み経験にふさわしい真理の知識を得るためでってあるんですけれどもね、まあ、当時の手紙っていうのは、まあ、今の手紙と違う面はですね、この送り手が何であるかをもうこう長々と書くんですよ。で私たちはね、誰々さんへとしか書かないじゃないですか。で送り手がどういう人物かっていうのは、まあ、名前しか書いてないですけれども、まあ、こうやって説明をするわけなんですよね。で、まあ、その中でパウロが、神のしもべイエス・キリストの使徒と、使徒の前に神のしもべって言っているところがすごく特徴あるなと思いますね。まあ、神のしもべという、まあ、呼び名自体が、まあ、栄誉ある呼び名なんですけれども、まあ、例えばダビデとかモーセとか神のしもべって言われましたが、まあ、けれどもしもべらっていうことです、まあ、ここをまずパウロはまず言ってる。そして使徒が使わされたっていう意味ですね。イエス様の権威を持って使わされて教会を立て上げている人であります。でですね、その使徒とされたのが神に選ばれた人々が信仰に進みっていうのが非常に興味深い。あのイエス・キリストへの信仰に進んだんですけども、その人たちは神に選ばれていて、それで信仰に進んだのだということなんですね。だからパウロがまだ述べ伝える前から彼らは神に選ばれて、その選ばれた人たちがパウロの宣教によって信仰を持ったっていう、この順番で書かれているのが興味深いです。でコリントでの宣教で使徒の働きの18章の10節でイエス様がパウロを励ましたんですね。この町には私の民がたくさんいるのだからと、いるのだから恐れないで語り続けなさいと。だもうすでに神がご自分の民と選ばれていて、でその人たちがいるから、この伝えていきなさいということなんですよね。まあ、これ本当にあの私たちにとってもこの何て言うかな、励ましになると思うんですよね。例えばバイブルカフェ金曜日やってますけれどね、まあその中で神は誰、本当に選ばれた人いるんですよね。その人たちのために この配っていくっていうか、こうイエス様を伝えていくわけなんですよね。でそして次にその信仰に進むと、経験にふさわしい真理の知識とあります。で私たちの信仰は真理に基づいていて、何でもいいから信じてる信心深さではないんですよね。私があるスーパーマーケットでアルバイトをしてた時ですね、冬になるとイワシがザッと並ぶんですね。もう分かりましたよね。イワシの頭も信心からですね。あのイワシ食べるんだよね、あの節分の時かな、忘れましたけど、まあ、とにかく何でもいいではなくて真理に基づいてなんですけど、でここで強調しているのは経験にふさわしい真理です。でこれテモテへの手紙でも強調をすごくしてましたが、いわゆるこの不経験、なんだろうね、知識と称する人々の行いを見ても経験さがないということ、まあ、これは偽りであって真理を知ったことにならないわけですね。で2節ですが、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものですと。この経験にふさわしい知識の真理の知識とは何に基づいているかといったら、偽ることのない神が約束された永遠の命なんですね。でこの偽ることがないっていうのは強調されていて、なぜかというと望みだから、このなんか勝手に詐欺的に詐欺みたいにね言ってね、結局そうじゃなかったと。だから皆さんがイエス様を信じました、で死んだらねもう何もなかったっていうことはないよと。偽ることがない神が永遠の命を約束してくださっているわけですね。神には嘘をできないことがありますっていうとね、みんなびっくりするんだよね。え、神にできないこと、何言ってんですか、赤さん間違ってますよ。いや嘘をつけないんですよだから全能なる神と言ってもご自分の性質に反したことはできないんですよ。逆に本当のことを言えない存在がありますね。もう嘘をつくことが自然、誰ですか、サタンだよね。サタンは偽りの父と呼ばれますですね。でその神がですね、永遠の命を約束してくださっているんですよ。でこのね、永遠の命と地上での歩みとのバランスが、まあ、本当に必要だと思いますね。というのは、私たちはかの世に来る神の国にある命を待ち望んでいるわけですね。天の望みを持っているわけです。またイエスが戻ってくれたらこの地上における神の国ですよね。その命を望んでいるんですが、地に足がつかないような生活をするようには召されていないんですね。だから結局イエス様に習うわけです。イエス様は天におられる方であるにもかかわらず、地に使わされて人々の間に住まわれたわけですね。で私たちも天に属している、地に属していない、でもうイエス様に使わされて私たちも地においてこの周りの人々と共に住んでいくわけです。地に足はついているんですが、こう根っこは張らないわけですね。なんか座り続けるとなんか根が張っちゃって、なんかこっから出る根っこあるじゃん。それ根を張らせてはいけないというか、根張ってないんですよ。張ってない存在で、しばらくとどまるように召されていて、イエス様が天に昇られたと同じように私たちも主が戻ってこられた時に天に引き上げられる、この天に属しているわけなんですね。でもう一つ興味深いことは、神が永遠の昔から約束してるって言うんですよ。皆さんが永遠の命を得ることを神が約束してくださった、神がお決めになったのっていつかなんですね。こうおぎゃーっと生まれて3歳ぐらいの時に、なんかこいつ良さそうげだな、じゃあちょっと選んどっか、ね、そしてちょっと大人になってからね選ばれたとか、この先祖なんかいい、なんか代々なんか良さそうげの先祖だからね、江戸時代の時にまあ選ばれてね、そして今ついにその時は実ったとか、なんて書いてます、 永遠の昔なんですよ。永遠の昔に、この、神が選ばれて、でここで大事なのはですね、神が永遠の昔からご計画を持っておられて、今起こっていることも全部神の何かの御旨っていう言葉、難しい言葉ですけども、その神のお考えがあって、計画があって、目的があって、全てのことをご自分の栄光に持っていくように作っておられるっていうか、運んでおられるという、このことがね、聖書一貫して書いてあること、旧約聖書も含めてね、もう永遠の昔から、こうなんか例えばアッシリアに対する予言でイザヤ書かな、永遠の昔からもう定めたんだよお前たちのこと、何高慢になってるんだと、どんどんこう、ね、周りの国を、ね、征服できたって、これ私がやってることじゃないかと、何高慢になってるんだと、で結局その高慢の故に彼らが倒されたってこと、予言されてるわけですけどもね、まあ、そうやってもうあらゆることをこの神は前もって決めておられて、それを運んでってくださっているという、究極の、なんて言ったらいいかな、あやべえっていうのはないんですよね、神様にね、うん、そういうお方なんです。そして3節が、神は定められた時に御言葉を宣教によって明らかにされました、私はこの宣教を私たちの救い主である神の命令によって委ねられたのですと、その永遠の昔から約束されていた永遠の命の望みを御言葉の宣教によって明らかにされたんですね。定められた時なんです。だから長い期間をかけてこの時のために神は用意をしてくださったんですよ。でこういう疑問を持った方いらっしゃるかもしれません。イエス・キリストのことをなんでアブラハムの時代に明らかにしてないのか、またはダビデの時代に明らかにしていなかったのか、そんなこと思った人いますかね。なんでこうなんか長い長い期間かけてね、あのアダム罪を犯しちゃってさ、まあ、人間の理屈ってさ、すごいこう、まあ、ちょっと身勝手でさ、でそもそもなんで善悪の木の知識の実をあそこに置いたんだとかね、なんかなんかこんなドラマ作る必要ないじゃん、人間ドラマね、とかって言うんですよね。ならね、当の昔に生まれてないですよ、みんな、皆さん、ね、人は生きているっていうのはですね、選択があります。選択があるというのは失敗をする可能性が十分にあります。その中で神は愛を見て思ってご計画を立てておられるわけですけれども、じっくりとつけ込んでいるっていうね、こう日本人に分かりやすい深漬け、なんだっけ、あの漬物、もしダビデの時代にイエス様が現れたら多分分からなかったでしょう、イスラエルの民は。アブラハムの時代にも分からなかったでしょう。むしろアブラハムに対してあのように現れてくださり、ダビデに対してあのように約束してくださり、そして律法が与えられて、その準備があって、それでイエスが現れた時に、あ、この方が予言と律法を成就する方なんだと知ることができるようになって、私たち後知恵なんですよね。その知ったという、そのイエスが現れたというのはこの方なんだということを知って、それで受け入れることができたという、この定められた時だったんですよ。この前でも後でもダメだったんですね。このパウロが生きていた時代の時にイエス様が来てくださったわけなんです。あとは具体的な実際的なことを言うと、この付け足しで話しますとですね、福音がね、こう一気に広がった、非常に短い期間で広がったっていうのはこれすごいんですよ。ある意味で今よりも広がりやすかったです。何を言ってるか分かります？ですね、私が韓国の人と中国の人とこのクリスチャンでこう交わりをね、東アジア青年キリスト大会っていうのあるんですね。で彼らと交わってるとですね、分かってくる時代ことがあります。当時の韓国の朝鮮のクリスチャンとか中国のクリスチャンというのは、ね、日本のクリスチャンの影響を受けるんですよ。例えば内村鑑三とかで、例えば 韓国の牧師さんから内村鑑三について知ってるかって言われる。だって進学校で勉強するんですよ。当時は大日本帝国だったんです。で朝鮮は日本だったんです。で満州っていうのがあって、こう中国にも大きな影響を持ってたんです。なのであのこう簡単に日本に来るんですよ。で日本語勉強するでしょ彼らは。だから日本語が分かるんです。で実は日本が一番最初にプロテスタントはあの御言葉が伝わってるんですね。まあ中国の後か、間違った、中国の後ですけれども、でも本当に広がっていったのは日本が先なんです。で今はタコツボですよ。やっぱナショナリズムがあるから、韓国のキリスト教、中国のキリスト教、日本のキリスト教って交流がないんですよ。前の方がよっぽどあったんですっていうのが分かりました。あえて付き合うことによって、これが10倍20倍30倍がローマ時代です。あの北アフリカからあのモロッコのあたりからずっとローマ帝国ですよ。でエジプトもローマ帝国だし、そして今のもちろんイスラエルとかヨルダンとか、僕もヨルダン行ったけどローマ帝国の遺跡がありますよ。シリアにもローマ帝国の遺跡があります。でトルコでギリシャで、もちろんイタリア、スペインで、このイギリスの方まで行ったでしょ。このドイツとかあっちの近くまでね行ったじゃないですか。あそこが皆ローマ帝国で、そして今でも農業の道、ローマ街道使われてるんです。どうして残ってんのってあるでしょ。これもう5メートルぐらい分かんないけども、深く掘って全部整頓して、あのちゃんとね道のね、このしっかりとした道がちあのこう地中深くにまであるから、今でもきちんと残ってるんです。多いです。で使ってんの農村のおじいさん、あの農村の人がトルコ行ったもんな、でそこ歩いたので、ローマに全ての道が通ずるって有名な言葉あるでしょ。あれ事実そうなんです。どこ行ってもこう行けるんですよ。今は行けないですよ。例えばイスラエル何度も行ってるけど、レバノンなんか行けないし、シリア絶対行けないんですよ。もうあそこでヒズボラとかボンドンパチやってて、でガザ行ったらもうハマスいるでしょ。行けないですよ。で当時は通貨だったんですね。で言葉がコイネギリシャ語という、みんな普通に話している言葉がみんなコイネなん、あのギリシャ語なんですよ。で相当田舎っぺじゃないとギリシャ語話せないと出てこないんですよ。これ伝わるんですよ、福音が伝わるんですよね。でこの時代だったので、この、ね、本当に神様の摂理の中で、皆さんね、聖書は日本語で書かれてないんです。知ってます、オリジナル知ってました。でこういうふうに言う日本人だよね。いや、もともと英語で書かれてたんでしょって。それも違う。よっぽど、日本ってやっぱりね、アメリカの影響強いから、ね、そういうふうに生まれるんですが、あの、新約聖書は何語ですか？ギリシャ語なんですよ。だから、あの、ギリシャ語苦手なヨハネもギリシャ語で書いたんです。ね、あの、ルカのギリシャ語は綺麗だって言われます。こう、美しい、まあ、お医者さんだよね。でもね、ヨハネはね、朴突なんですね。ちょっと文法間違ってねみたいな感じ の, あのこれあの進学校でね、進学生が最初にギリシャ語勉強するときに習うんですよ。まずヨハネの第一からやるとかね、あのこう分かりやすいから、まあそれはちょっと余談になっちゃったんですけど、そういうね、定められた時がありました。でこれが満ちたんですね。そして宣教によって明らかにされたっていうね、これがすごいですよね。皆さん思いません？もうちょっと賢い方法をやった方がいいんじゃないのとか、結構教会って言われるんだよね。こうやったらいい、ああやったらいいって。でもね、いくら改善しようと思ってもね、ダサい、はっきり言うと。もう世の中についていけないですよ。でも聖書はこう言ってるんです。神の知恵が、あの、知恵があるものを愚かにするために、神はあえて愚かな宣教の手段を用いたと、これ第一コリントに書いてます。だから愚かに見えるんです。福音を語るっていつも同じことを、なんか壊れた、なんていうんだっけ、こういうの録音機みたいに、だからいつもなんかこれ戻る、あ、それ今ないね、ないね、今ね、だから レコードとかさ、同じとこビービービービーとか、分かんないね、すいません、昭和人間です、すいません。あの、こ なんか同じことずっと言っていますよね。で時々それで教会がいやもうちょっと改善した方がいいんじゃないの福音をとかねやっちゃうんですよ。それが愚かでこの違った教えになるんですが、けれども福音を通してここに書いてあるように救いを行ってくださると、でそれを神の命令によって委ねられましたってこう言ってます。パウロはこう言いました。第一コリントの9章の16節で、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いですって言ってます。委ねられたっていうことはですね、自分で選んだんじゃないんです。私福音述べ伝えたいです、あそうかそうかいい子いい子やってくれる、そうじゃなくて述べ伝えなさいって命じられるんですね。で命じられてやるしかない、もし述べ伝えないなら災いを受けるというこの証明を受けて、パウロは福音を伝えていきました。で4節見てください。同じ信仰による真の我が子テトスへ、父なる神と私たちの救い主キリストイエスから恵みと平安がありますようにですね。宛先がテトスで、さっき言ったように信仰による真の我が子とありますね。これほど親密な関係がありました。で、テトスという人ですね、主から与えられた御霊の賜物が豊かで道路者であって、かつパウロの信仰をしっかりと受け継いだ人なんですね。テトスってあんまり有名じゃないんですよ。で有名でない理由があります。なぜかルカは使徒の働きの中にテトスの名を書いてないんです。一緒に同行してたにもかかわらず、でテモテは出てくるんですよね。テモテは出てくるんだけど、なぜかテトスは出てこないんです、ね、不思議なんですけども。だけどテモテよりも先にパウロの働きによって信仰を持っていることがガラテヤ人への手紙で分かります。アンティオキアの教会でもうすでにテトスがいたんですね。そしてあの割礼派と呼ばれる異邦人に割礼を強要しようとしている人がアンティオキアの教会に来て、それで決着をつけるためにエルサレムに下っていったんです。でその時にテトスも連れて行ったんです。でエルサレムでは割礼派の主張とは裏腹に、そこにいる主だった人たち、ペテロとかヨハネとかヤコブとかはテトスの存在を受け入れました。で彼はこう言われてます、ガラテヤの2章の3節で、私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでしたと。だ彼は純粋のギリシャ人なんです。テモテはどうでした？テモテってハーフだったんですよね。お父さんがギリシャ人でお母さんがユダヤ人だったんです。なのでユダヤ人の手前へ割礼をパウロ自身がテモテに受けさせたと書いてありますが、テトスは無割礼ですよ。異邦人なんです、これが一つ で、あとは第三次宣教旅行においてパウロがエペソに留まっている間に大きな働きがありました。でその間にコリントではいろんな問題が起こって、パウロは先にテトスを使わしました。わかります、エペソがここにあるとすると、このマケドニアってギリシャの、ね、北の方ですね。でこっち、そしてアカイアって言って、こっちがいわゆるアテネがあるところ、コリントがあるところですね。でこっちの方にテトス先に使わしたんですよ。で問題があるからもう気が気でならなくて、戻ってきてトロアスっていうところで待ち合わせて、そこで会う予定になってたのに行ったらいなかったんですよ。でいなくて、こう言ってます。第2コリントの2章の12節13節で、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しましたと。だから心に安らぎがなかったと。もう相当テトスを信頼しているっていうのよくわかるでしょう。で安らぎがなくて、で今度は マケドニアの方に、だからテサロニケとかピリピがあるところですね、そっちの方に行ったんです。そしてそこで会うことができて、もう慰めを受けました。そして再び今度はコリントに行くんですけど、パウロはその前にさらにまたテトスを使わして、この献金について話して、まあ、献金というのはね、エルサレムにあの貧しい兄弟たちのためにこう献金を集めたんですよね。でそれをコリントの人たちに前もって集めてもらうためにまずテトスを使わしたんです。そしてそのテトスへの推薦のこと、テトスについての推薦の言葉を第2コリントの8章の16節で書いてますが、神に感謝します、私があなた方のことを思っているのと同じ熱心を神はテトスの心にも与えてくださいました。彼は私の勧めを受け入れ、大変な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしていますと。ということでね、こうなんか語るいなって感じて聞いた人がいたかもしれませんが、こういうこと にすごい人間が見えてくる。楽しいんですよ。逆にテトスって共通してるのはね、こう教会の中にもう本当にやばい問題が起こってて、どうすっぺかなとパウロが思っているところに前もって一緒に行ったりとか、前もって使わされてるんですね、テトスって。わかります？そのガラティアから、割礼派ですね、割礼派の人が来た時にエルサレムに行ったと。そしてコリントもすごい大きな問題があったけど、まずテトスを使わしたと。そして今ここでは、クレタ島っていうところに行ってるんですけど、クレタ島でもいろんな問題が起こっているところにテトスを残したわけなんですね。だからテトスはすごく能力のある人、このパウロの信仰を受け継いでこういうも難しい問題もですね対処して熱意を持っている人で、まあ、そういう人がこのテトス、まあ、ちょっとテモテはですねちょっと内気な人だったと思う。もうちょっとこうなんか あんまり喋らない、だから臆病でなんかちょっと腹痛起こすみたいなね、水ばっかり飲まないでこのちょっとブドウ酒少量飲みなさいとかって、そういうことまでねなっちゃった人なんですけどね、このテトスは結構熱意を持った人だったんじゃないかなっていう感じがしますね。でね、ここで同じ信仰によるって書いてますね、この4節、同じ信仰ですね。でこの同じっていう言葉が共同の信仰って訳した方が言語ギリシャ語に近いと思います。つまり何かって言ったら、イエス・キリストの教えについて同じ共同の信仰を持っている、分かち合っている、この同じ信仰を持っているよっていう、そういう意味合いになるわけですね。私たちもイエス・キリストについての教えを共同の信仰を持って、それを分かち合っているんです。だからさっきもお昼に分かち合ったじゃないですか。でそれぞれにイエス様出会って、同じ教えの中で、同じ信仰、共同で分かち合っている信仰の中で、それでイエス様をお互いにこう見ていくことができるわけなんですよね。で恵みと平安とあります。でこれね、他の写本では恵みと憐れみと平安がありますようにとあります。でこれテモテへの手紙と同じですね。働き人に必要なのは神の憐れみです。牧師に必要なのは何か、スタミナです。まああった方がいいけど、そういうんじゃなくて神の憐れみです。憐れみがなければできない、自分がもうダメだってもう打ちひしがれる、しかし神の憐れみによって、憐れみを受けるからこそ働きができるんだということですね。でこれが挨拶でした。5節から本題に入ります。5節、私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでしたと。テトスが今いるのはクレタ島ですね。パウロも共にいたんですけども、テトスを置いて他のところに動いてた、ニコポリスっていうところに結局動くんですけども、動きました。でクレタ島ってね、これ地図でこの新改訳の2017とか、新改訳持ってる人はね、この聖書地図ありますからね、この最後のページに、本当に最後の最後ですね。でこれ見ると分かるんですが、最後の最後、そうですね、パウロの第三宣教とか見るといいですけども、ギリシャの南にある島ですね、地 中海に浮かぶ島、今でも観光地、めちゃめちゃ観光地です。最大の島ですね、ギリシャので。エーゲ海の南っていうと分かりやすいかな。あのアジアっていうのがこのトルコ、西トルコですけども、それとギリシャの間にある南の島ですね。あのキプロスとは違いますね。キプロスはもっともっとあっちの、なんですか、シリアの方に近いあのところですね。まず第一選挙旅行はそこに行きましたけれども、クレタはいつ行ったかっていうのは詳しく書かれて、あの特に使徒の働き書いてないので、あのおそらくはですね、これはパウロがローマに行って、あの使徒の働きの28章で第1回目の後半ですね。1回目ってあの捕まえられた、あのなんだ、あのカイサリアから行って囚人でね、でそして、ああそうそうそう、クレタ島、そこで出ていますよ。あの船に乗ったじゃないですか。船に乗って、で、この乗ってって良い港っていうところに、クレタ島の良い港っていうところについてね、でそれで冬をそこで越そうということになったんだけど、冬を越すには、まあ、ちょっと よくねえと、まあ、なんか長いことそこにいるの嫌だって思ったわけですよ。で同じクレタ島だけどもっと先に進んだ港に行こうって言ったんだけど、パウロはやめろと、これから嵐が来るからって言ったんだけど、それを無視して行ったらもうやばいと、ユーラクロンっていうのかな、この嵐が起こってもう死にかけたわけですよね。その時にクレタ島が出てきます。クレタが でパウロはですね、おそらくそのローマに行って、でそしてネロの前でこの、この裁判を受けたんですけども、おそらく無罪釈放でしょう。無罪ですね。でそれで活動をまた再開したんですよね。でその時にクレタ島にも寄って、でテトスをここに残していったわけなんですよね。でその残したのが、残ったている仕事の整理をしなさいと。なんかね、整理っていう言葉が私はちょっと好きじゃなかったんですね。なんでかというと、この日本語って荷物の整理みたいな、なんか事後処理みたいなね、聞こえるじゃないですか。なんかめんどくさいのをなんかもう最後にやっといてねっていうみたいな、じゃないんですね。もともとは秩序だだ秩序を正しくすると、秩序を整えると。で教会の秩序があることによって教会が確立し落ち着くんですよ。これをしなさいというまさに大事な働き、おそらくはパウロが宣教の働きをして、まあ、テトスも含めてね、してって多くの人がイエス様を信仰を持ってったんですよ。けれども整えられてなくて、まあ結構こう人々は集まってんだけども秩序がなくて、まあその時に必要なのが平和と秩序だったんですよね。でユダヤ主義者っていうか、この律法を強調するような違った教えをするものが入ってきたわけです。でね、教会でこのね、落ち着きがないって、これあのね、不幸なんだよね。教会で落ち着きがないっていうのは不幸です。だからなんか変な教えが入ってきたとか、なんか変な行いをしてるとか、なんかこうまとまりがないとか、そうするとね、イエス様に集中したいのにできないんですよ。だから、ね、平安で落ち着いているっていうことってとっても大事で、それでパウロは第一の手紙、テモテへの上に立つ人々のために祈っていきなさいと。なんでならば私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためってこう言ってるんですよね。でその平安と秩序が守られる時に、当然ながら教会の指導者が立てられてないといけないと。ということでパウロがテトスに町ごとに長老たちを任命するってことをしたわけですね。しなさいってことを言ったわけです。で教会の指導者が何で必要かって言ったら、まず教会の頭は誰ですか。牧師って言わないでよ。言ったらそれ異端です。あの私のいつものあの何ですか、あのフレーズ、あの言い回しあるじゃない、あの そういうこと言ったらね、次の日曜日ね来なくていいからって いや、赤石さんに悪いけどダメダメ、とっとといなくなってください、私が頭なんて言ったらですね。誰が頭ですか？キリストでしょ。キリストの体でキリストが頭だと。で、キリストご自身がそのために指導者をお立てになって賜物を与えるわけですね。で、そのことによって、だからそのことによってキリストが確かに頭だということを全ての領域にわたって人々が信仰を持てる、平安のうちに持てる、イエス様が支配しているという環境が教会の中に与えられている必要があるわけですよ。その秩序と平安の中でキリストご自身に一人一人が取り組むことができるようになるのがこれ教会で、そういう教会幸せです。だから長老が立てられる必要がある。で、その長老の資格についてどういう任命するときにちゃんと審査するわけですが、その審査で何が必要かということを6節以降でパウロはテトスに話すんですね。長老は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、放蕩を責められたり反抗的であったりしないことが条件ですと。長老って誰かってね、7節でね、監督はって言ってるんですよ。もうこれ、ね、同一人物かなり重なってるか、あるいは同一人物ですね、であることが、まあ、この新約聖書を見ると出てくるんですね。で、どの側面が強調されているかで呼び名が変わってくるんですが、まあ、長老っていうのはこれ名前のごとく、まあ、成熟している、あるいは威厳を持っているっていうね、まあ、こういう意味合いがあって、そのだから今ここで家庭の中で威厳を持って治めているかどうかが条件ですよって話をするわけですよ。で、まず非難されるところ、この非難されるところっていう言葉あとね説明しますけど、これまずこれがまず大事だよって話ですね。いわゆるこうはっきりとこの非難されるようなことがあったらダメだよっていうことですけど、そのない状態っていうのはまず一人の妻の夫です。まあ、これは今の現代社会ではあんまないっすね。この二人以上ってだって法律で認められてないから、まあ、妾持ってたら論外だよね。愛人いたら論外でしょ。けど当時は一夫多妻制っていうか当たり前、ギリシャの世界では、ギリシャローマではね、正妻の他に女がいるのは当たり前、だけどそうじゃないよと、一人の妻の夫だと。で、子供たちも信者であって、で、放蕩を責められたり反抗的でないことが求められるわけですけども、教会の中に、あれですね、家庭の中にいわゆる秩序があるかどうかなんですよね。家庭の中に秩序があるか、イエス様を中心にしている秩序があるかどうか、でこれが求められるわけですね。でね、必ずしもね、この条件に合わないっていう現状はあるんですよ。で、私はこれを持ってね、この人は間違ってるとか何だかっていうことを絶対に言ってはいけない。つまりね、牧師さんとてですね、全ての子供がイエス様をきちんと信じてるわけじゃないんですよね。不本人がどうしようもない領域っていうのはたくさんあります、たくさんあります。しかしですね、これだけはやっている必要があります。主にあって子供を教育していったかどうかです。で、このこと自体もクレタ島では知られてなかったと思うんですね。例えば子供は子供、私は私みたいでね、子供関係ないよと、子供の教育も別にイエス様、いや私はイエス様信じてるけど、あっちはあっちに尊重しなきゃって、なんか間違った尊重ですよね、で、これをやってる人は長老ではないよっていうことですね、こう治めているっていうことで、クレタ島って後で出てきますが、かなり乱れてます。 こう憎しみあったりとか、もう放蕩とかいろんなことがある。まあ、その中でやはりこの長老に立てられている人が模範となっていくっていうことが必要だったんでしょう。で、次に7節で、監督は神の家を管理する者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心がありということですけれども、先ほど長老が成熟、霊的な成熟さや威厳が強調されているのに対して、監督っていうのはいわゆる神の家を管理できているかどうかということですね。まあ、その時の資格が長老と同じように非難されるところがないものでなければいけないと。で、ここ大事なのは証拠や証言がきちんとある中で、一人だけじゃなくてね、もうその二人三人の証人がいるっていうのが大事なんですよね。それが、第一テモテの5章で19節、長老に対する訴えは二人か三人の証人がいなければ受理してはいけませんって言ってるんです。まあ、これ、ね、学びました。あの第一テモテの5章のところでしっかり学びました。あの初めの訴えってね、正しいように聞こえるって箴言に書いてあるでしょ。初めの訴えを信じちゃダメなんですよね。どっかで片隅に置いてないといけない。でも2人3人によって確かなものとされる。だから悪意とか敵意ですね、この、この指導者に対して持っていっ、そういう意味での非難じゃないんですよね。坊主憎けりゃ今朝まで憎いってね。なんかあの普通の人が見たら何にも悪いことしないのに、そういうなんかこう感情があると何でも悪く見えちゃうね。なんかあのおはようって挨拶したらさ、おはようってどういう意味ですかって、なんか私になんかなんか疑ってんでしょうとか、あのなんか思い詰めるとそうなっちゃうじゃん思い詰めるとそうなっちゃうじゃないですか。だからそういうんじゃなくて、あのそういう非難されるってことじゃないです。はっきりとしたもので、パウロは事実非難されてました。コリントの教会であることないことですね。でもそれはコリントにたちの心の狭さ、幼さから出ている非難だったんですね。全然事実に基づかなかったわけですけども、でその次で非難されることがないっていう次に、わがままじゃない、わがままな人が教会を務めたらやばいっすよね。その人中心に回っていきますね。短気じゃない、喜怒と哀楽っていうのは人であれば誰もが持ってます。で、イエス様ご自身も持ってましたが、御霊によって感情に対して自制心を持っているかどうかですね。この特性って必要ですね。あのモーセのこと思い出しますけど、モーセそのために約束の地に入れなかったんですよね。こう怒り散らしちゃって、で次に、酒飲みではない、乱暴ではない、不正なり、これビジネスの取引でごまかすようなことですね。だいたい流れが似てますよね。このわがまま、短気、酒飲みじゃない、なんか出てきそうですよね。こうなんか酒飲みの問題ってね、酒乱ですかね。で不正な理由を求めてない、いわゆるはっきりとしたこの非難されることのないっていう、そういう人でなければいけないっていうことですね。で8節読みましたっけ、読みましたよね。8節の方は今度積極面です。今まで否定的な話しましたけど、8節は積極面で、第一に人をよくもてなします。で教会に新しい人が来てるのにね、でその人と話したいと思ってもこうさっといなくなってね、もう、なんか誰とも話さないで牧室に戻るみたいな、それまずいわけです。で善を愛します、なんか何か良くしてあげたいっていう願いですね。慎み深いっていうのはね、自分に与えられた分を超えて何かをねあえてしようとしない、言わないという慎み深さですね。正しいっていうのは神との関係において、人との関係においてもこの正しいで、敬虔は神を恐れ敬っている態度ですね。そして先ほど話した自制心です。でですね、9節ですが、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。 健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためですということで、この8節にある経験ですね、このことと教えにかなった信頼すべき御言葉を守っていると、これがつながっているっていうのはすごい大事なんですよ。で、ね、教えを守っているっていうね、大事です。これ教えっていうのは何かっていう具体的な教えです。いわゆる教義とか教理とかっていう難しい言葉ありますが、そういう英語だとドクトリン、教えっていうのはその単なる普通の一般的な教えじゃなくて、もう神の教えですよ。で、これを教会が生まれた時、聖霊が下って教会が生まれた時に使徒の働きで、彼らはいつも人たちの教えを守るって、この人たちの教えですね、聖書の教えですね、簡単に言うと、これを私たちがしっかり守っていくということが、とにかく長老ある監督に求められていることなんですよね。なので教会の中心が御言葉の教えなんですよ。で、大事なのはその教えがあって、それで良い技に励ましていくと、健全な教えを持って励ますということなんですね。健全という言葉は健康という、その意味もあるし、あとは汚れがないという、きれい、清潔、いわゆる清潔って、きれいの方の清潔ね、そっちの意味合いがありますね。で、それを持って励ますっていうことです。励ます、そして反対する人たちは戒めていくということですね。で、これがこうやっていかなければいけないことなんですよね。で、反対する人に対しては戒めなんですね。威厳を持って権威を持って健全な教えにかなわないことを思ったり発言したり行っている人たちにははっきりと言うということなんですよね。で、10節で、実は反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けている人々の中に多くいますと。これが、だから私が先ほど話したテモテが監督していた、エペソと似たような状況がクレタ島にもあると言ったゆえんです。第一に反抗的なんですね。いわゆる教会に秩序と平安が与えられるように努めているにもかかわらず、そうでないことを求めていく、そういうふうに動いていく人たちです。で、次に無益な話です。だから御言葉の教えとは関係のないことが何か大事なことであるかのように語っていくということです。無益なことは無益なことって分かってるか、ね、時はね、もうなんかあんま害はないんですよ。例えばさ、なんか今日の野球の結果はどうだったとかって教会で話してもまあいいでしょう、ね、でもまあなんかこれはもうね、野球の結果は教会の中心じゃないって分かってるんだったらいいですよ、ね、けどそれを中心にして持ってったらどうなんでしょうかね。野球の話とかね、あれはあれなんだけどさすがにしないと思うんですけども、けれどもなんか御言葉が付け足しでですね、聖書の箇所最初パッて開いて、あとは違う話をしている、何か聖書の話よりも何かのプログラムが中心、聖書に書いてない話、いや、ここまでは分からない、憶測にしか過ぎない話で、それがあたかもこう霊的か肉的かの分かれ目であるかのように語っていく、それがまずい。そして 人を惑わすってことですね。偽りに誘い込みて罪を犯させたりするということですね。で、特に割礼を受けている人、これユダヤ的なユダヤ主義を持ってきているんですよ。立法をことさらに強調して神の恵みによる救いをないがしろにしているわけなんですね。立法を掲げていながら肉に対して何ら力を持っていないということなんですね。ところでね、教会で反抗する人っていうのはですね、当たり前なんだけど自分の隠れた主張があるんです。自分こそが正しいことを言ってるとして、まあ、教会批判するんですね。で、秩序と平安を求めるんじゃなくて言葉による争いを好みます。で、何か聖書からどっか取り上げてあたかも霊的なように敬虔なように見せます。神の恵みによって皆が救われたっていうところを認めてない、何か違うところに義を求めている、自分の義なんですね。自分の義ってイザヤ書に何て書いてましたっけ、有名な言葉、不潔な着物って書いたんです。私たちの義は実にあなたにとっては不潔な着物って書いたんです。で、女性の方々すいません、不潔な着物っていうのに日本語って綺麗に訳してますけれども、生理用品のことです。昔のそれがそのまま書いてます。血の汚れによって、あの汚されたあの布ですよ。で、しかもレビ記には不浄の期間って書いてあるでしょ、その、あの毎月ので、それを言って、私たちがいくら正しいってやって、いやそれってすごい醜いの、もう近寄りたくないの、汚いの。皆さん、こういう健全な拒否感っていうのを持ってていいですよ。いや、むしろ離れてほしい。自分の義、クリスチャンが、教会が、恵みによって救われたんですよ、私たち。イエス様が素晴らしいんだよ。イエス様によって救われて愛されたんですよ。そのことを分かち合って互いに愛し合うのが、イエス様が命じておられて福音の真理なんですよね。これ割礼を受けている者の中に多いっていうことですね。それで11節、そのような者たちの口は封じなければなりません。これが大変ですね。封じなければなりません。まあ、テトス上手だったかな、分かんないけどで、彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、いくつかの家庭をことごとく破壊していますと。語らせない、発言権を持たせないっていうことですね。で、だからこそ、こう非難されるところのない長老とか監督を立てて、信頼すべき御言葉をしっかりと守らせて、健全な教えで励ましていくという体制が必要です。あの、よくやってしまうのは、そういう問題が起こるとその問題と戦おうとしちゃうんですよね。この教え間違ってる、これも大事なんですよ。この教え間違ってるっていうこと大事なんだけど、それよりももっと大事なのは健康食食べてることでしょ。霊的に健全になってることなんですよ。何でもそうでしょ。何か風邪ばっかりひいているとか何だかしてるときに薬飲んで、で、あの病院行ってる人よくわかるけど、いや、その前にちゃんといいもの食って運動しようよ、早く寝ようよじゃないですか。意味わかりますよね。だから健全な教えによって健康に霊的に育っていれば、おのずとこういう人たちの発言権はなくなっていくわけですね。だからどっちもやっていく必要がある。もちろんはっきり言うときがあるし、で、いかにその作り話がこの空想の話かっていう、意味がなくて、そんなの教会で話す必要ないよっていうか、話さなくていいよっていう、ということになっていくんですね。恥ずべき利益を求めてるって言ってます。まあ、これ金銭的な利益もあります。だからね、これね、多分ね、商業的に動いてた偽預言者って結構はびかってたような気がするんですよね。あのペテロの手紙にも書いてるし、もういろんなところに共通してるのが、この金銭を愛してるっていうか、そういうものがあるから、まあ2万で言うと、なんかよく僕はほら分かりやすく言うと炎上効果狙ってるとかね、うん、そのなんかこう あるんですよ。こうちょっと過激なこととか、人がこれ言ったら来るだろうなっていう、こう英語だとね、シーカーセンシティブって言葉あります。だからそれはね、これ言ったら人がついてくるなっていう、なんか美味しい言葉、キャッチフレーズ、そういうのを言い続けるって。それやったら育たない。人はたくさんいる、育たない。であとは支配欲、知名度もあるでしょ。ここで恥ずべきっていうのはね、で教えてはならないことを教えてると、手段を選ばないんですよ。で勝手に作り出した話をあたかも事実であるかのように教えていくんですね。それで家庭が破壊されてるって言うんです。まあ、テモテへの手紙には女が罪から罪を重ねているってね、だから本人たちが何かそういう何かやってるっていうよりも、その教えを受けるとおそらくはその罪を行ってもいいような、なんか容認するような、こう無責任なね教えになってるんだと思うんですね。霊肉逃げんの のような。でそれもあるし、ここでは家庭をことごとく破壊する、これが健全な教えとして、次の2章にも出てきますけれども、家庭、肉の家庭も大事にするわけです。地に足をついたって午前中もお話ししました。肉の家庭もこの大事にしてってやっていくわけなんだけど、こういう教えをですね聞いていくと破壊されていくんですね。知識はどんどん、学ぶことはいろいろあるけれども破壊されていきます。で私はある方がブログを書いていて、あるキリスト教のグループに入ったっていうことで、その旦那さんクリスチャンですよ、けれども夫婦の中が危機的な状況に陥ったと。でそこから出たことによって、夫婦ともども同じ教会に行って、でこの、で危機的な状況をね見ましたと。でそれなんでかって言ったら、もう教会は堕落してるってこうなっちゃうわけです。まずは教えられるわけですよ、うん、でそれで自分たちがこの学んでることこそが、これがまさに神の教えで、聖書の教えでっていうか、神の教えだって。だからもうダメですよ。でそれを注意した旦那さんがもうこれでドンパチになっちゃって、でこれ午前中も話しました。これからも見ていきます。言ってることはすごいんですよ、全部正しいんですよ。でも身はどうなのって、身はどうなの、違うでしょ。真理っていうのは単なる知識じゃないんです。真理っていうのは愛し合うとか敬うとか、良い技を行うとか、これも全部セットでイエス様のように生きていくっていうことなんですよね。で12節で、クレタ人のうちの一人、彼ら自身の預言者がいました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢。すごいっすよねこれね、まあ、当時、今のクレタ人の話じゃなくて、クレタ島の人じゃなくて、まあ、当時だよね。でね、このクレタ人の預言者って、ギリシャ人の賢人でエピメニデスっていう人がいたみたいなんですね。おそらくその人じゃないかって言われてるんですけど、なぜかというとこの人がそのクレタ人ってこういう人だっていうのを書いてるらしいんですよ。でなんでパウロはこういう話をしたかって言ったら、そのまだ霊的に彼らが成長できてなくて、このなんていうかな、こう特質っていうか、悪い障壁、性癖、なんていう、性癖か、性癖が残っていて、それがもう教会でもワンワンあったと。そういう状況で教会が乱れていたということなんですよね。それぞれの地域とかね、それぞれの国とかに文化と慣習があって、それ全部悪いわけじゃ全然なくて、それ自体は重要なんだけれども、それにつけ込んで悪さをするっていうことはよくあるから気をつけなきゃいけないですよね。例えば日本だったらね、恨みの文化、これね普通にあるんだよね。なんだっけ、恨めしよとかさ、能の世界って結構それだよね確か。ずっと悪意を持ってるって、なんか悪いことだと思われてないんですよ。だから付き合わなくてね。でも聖書はなんて言ってます？私たちが人の罪を許すように、私たちの罪も許してくださいって、これ何度となくイエス様言われてるわけ。許しの文化なんですよね。許しの文化なんです。 自分が何されたってねんな、まあ、もちろんね深刻なものっていうのはね、私いわゆる深刻なものっていうのを僕は軽視してるのが全然あります。例えば性暴力を受けたとかね、まあ、今ほら話題になってるじゃないですか。あれ一生続きますね、トラウマが、うん、そういう話をしてません。そういうその話で、例えばあの人にこんなこと言われたとかね、いや、いかようにも解釈できるような言葉があってさ、それこんなこと言われたとかって10年も20年もずっと持ってるって、そういう話をしてます。ダメダメだって。イエス様を信じてる人にはもう簡単に捨ててくださいな。自分のプライドですよこれは。うん、で被害者意識っていうのは危険です。そのイエス様が命じられたことを完全に無視して構わないというふうに思わせてしまいます。で次に、この証言は本当です、ですから彼らを厳しく戒めてその信仰を健全にし、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないようにさせなさいと、ね、厳しく戒めなさい、健康だから汚れてるからね、それを健全にしていきなさいと。でユダヤ人の作り話っていうのはね、これね聖書にないなんかね系図だとかね、こうなんかいろいろあるんですよね。でそしていろんな規則を持ち込むんですよ。例えばテモテの手紙を読むと、結婚をさせないとか、これを食べてはいい、食べてはいけないっていうね。でそれによって何か再びこの戒めで清めと義を達成できるようにね、これによって清められるんだとかって、これはありえない、信仰によって清められるわけなんですね。こう教えてます。福音はそうなんです。信仰によって、祈りによって、御言葉によって清められるわけです。だから15節で、清い人たちには全てのものが清いのです、しかし汚れた不信仰な人たちには何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れてますと、なんですね。だから何がこれを食べたら清い、これを食べたら大丈夫だとかなんだかって言ってやっている時には、その人自身は不信仰であって、もうそういうのに陥ってるってことは不信仰なんですよ。で汚れてるんですよ。だから何一つ汚れた清いものがなくて、知性も良心も、この汚れているということですね。大事なのは信仰であり、恵みによる救い、御霊によって歩んでいく、そして全てのものを感謝して、食べるということですね、いただくということですね。で彼らは神を知っていると公言してますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですということでね、これが、午前の礼拝で学んだところですね。神を知っていると言っているのに、これを知識だけで全然行いに現れていない、行いでは否定している、知識のためだけの知識になっているわけです。で、異なる動機を持っている、恥ずべき利益って書いてましたよね。異なる動機を持っている、でこれこそが忌まわしいですよと。世の中で起こっていることは忌まわしいっていうのは分かりますよね、はっきりしていることね。例えば殺人事件が起こったとかね、あとはもう本当にさっき言ったこのスキャンダルがあるじゃないですか、世の中のね、本当に忌まわしいですよね。犯罪とか、例えば子供がね、ほら今話題になっているこの子供に対する、子供というか少年に対するこの性犯罪とか、もう今はもう聞くだけでももう聞きたくないっていうか、忌まわしいじゃないですか。けれども霊的には教会にとって忌まわしいって何かって言ったら、言ってることは綺麗なんだけど、やってることが違うように持っていくっていうことです。つまずかせるっていうことです。ほら外にあるのは仕方がないんですよ。まあ、その今さっき言ったニュース、そういうの出てくるじゃないですか。いや、だからこそイエス様来てくださったんです。その汚れから贖い出すために、不法から贖い出すためにイエス様来てくださったんです。そして私たちを清めてくださり、良い技の働きのためにこの教会があるわけなんですよね。にもかかわらず、その神を知っていると言って、それでたぶらかして、で元の行いをさせていくっていうか、いつの間にか神の名によって忌まわしいんですよ。 不従順なんですよ。どんな良い技もよく見えるじゃないですか、こういろんなことやってるから。不適格なんですよね。見分けていくということですね。そして健全な教えを持っている教会は、それによって励まし合っている教会は幸いです。幸いだと思いません？あと当たり前だと思わないでください。いつも感謝していてください。当たり前だと思うようになってきたら、なんか栄養、なんかすごく体に良くないものを食べてしまうと同じようにね、すごい栄養を考えてさ、作ってくれたお母さんの食事じゃなくて、なんかちょっとやばいやつを食べたいなとなってしまう。いや、そうじゃないよと聖書は教えています。で、次回からこの中身ですね、具体的なね、このね、中身を教えてくれていますですね。またこのね、信仰のね、すごい基礎をね、この2章も教えてくれているので楽しみにしていてください。まずお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのように健全な教えによって、本当にこの正していきなさいという、このパウロがテトスに言った言葉が本当に思います。主よ、あなたがこれからも私たちがこれによって、あなたの教えによって本当に信頼すべき御言葉、これをしっかり守っていくことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。